石川美代のみよっちラジオ。皆さんこんにちは、石川美代です。この番組は石川美代の素顔が見れちゃう番組です。私ちょっと最近ですね、少女漫画を久しぶりに読みまして、なんだろう、私ってあんまり少女漫画を読まないタイプの人間、あとはまあ高校生とかで結構時が止まってる、アオハライドとかで結構時が止まってるタイプの人間だったんですけど、久しぶりに読んだら、なんか今の少女漫画ってこう昔のあのなんだろう、典型的な型みたいな、そうあったじゃないですか、そのなんかまあ男が2人いて女1人でなんか1人当て馬でみたいな、あれがあんまなくてちょっとそれびっくりして、あとはなんかあの性転換ものが普通に少女漫画であるのがびっくりしちゃって、なんかもうそういうのって同人誌のイメージだったんですけど、この TS ものっていうんですかね、性転換もの、女の子が男になったりするみたいな話があったりして、ちょっとなんだろう、令和を感じましたちょっとね、興味ある方はあのなんか聞いてくれれば作品名教えます読んでみてねということで、はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは石川美代のみよっちラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みよっちのゆめっち、このコーナーは私石川美代の夢日記、夢を紹介していくコーナーです。で今回は初回ということでね、あのたくさんみんなから夢を送ってもらったんで、ちょっと読める限り夢も紹介していって、私のね夢も話せればいいなと思います。ではちょっと紹介していきますね。ラジオネームななちょもさん、みよっちこんばんは。新コーナー みよっちの夢っちで僕の夢を供養していただきたいです。どんな流れだったかは覚えてないのですが、限定1名に石川美代さんと1日デートできる券が当たる抽選会に参加できる限定10名の抽選会に当たった僕は、会場に行くとステージの上に抽選箱があり、先に数人並んでいました。抽選会が始まり、前に並んでいる人はハズレくじを引いて僕の番に、抽選箱に手を入れると動き回っている紙が、あのなんかヒューってやつじゃん絶対これが当たりと思った。あ、え、どういうこと、動き回っている紙が一個だけあったってことか。あー、絶対これが当たりと思った僕はなんとかその紙を捕まえ引き上げると、その紙には石川玲さんとデート（カッコハズレ）と書いてあり、なんでやねんと突っ込んで目が覚めました。供養お願いします。それでは。夢でもねそんな悲しいそんな夢は、いい夢がいいよね。あ、そうなんだ、ちょっと残念。ちょっとレイさん、でもたまに私あのこの石川美代っていう字でもなんだろう、石川レイって言われることがありますね。なんだろう、なんでですかね全然関係ない話になっちゃった。ちょっとでもリアルな夢だね、これは。結構リアルめな夢。はい。供養しました。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、フィッシャーマンズさん。ありがとうございます。夢の話。最近疲れているのか、あまり夢を見た記憶はないです。しかし、学生時代に見た夢で、ずっと記憶に残っているのが空をずっと飛んでいる夢です。最初は不安定でだんだんコツを覚えてきて、祖母の家の近くの空を飛んで、知ってる人のマンションのベランダの洗濯物などを眺めつつ、それが覗きだとおまわりさんに追い回されて、隠れたり迂回飛行しながらなんとか追い払いつつ、なぜか飛行バランスが取れなくなって、川に落ちそうになって急降下、うわーとなったところで目が覚めるという夢です。恐怖というより夢でよかったと目が覚めるのですが、 あの時の浮遊感がめっちゃ気持ちよかったなというのは未だに思います。ありがとうございます。確かに、なんだろう、確かになんか小さい頃の夢とか、こう飛んでる夢とか私も見たことあるなって。あとなんだろう、普通にドラえもんと友達になってあのタケコプターで飛ぶっていう夢だとか、やっぱなんだろう、魔法少女とかのアニメ見た後とかだと飛んでたり、あとハリーポッターとかなと思う。いや結構なんだろう、見たものに影響されるというか、寝る前に見たりしていたものにちょっと影響されがちなとこは今でもあるかもしれないな。え、でもいいね、そういう夢をずっと見てたよね。でも最近見てないのか、あんま夢ちょっと見れるように祈ってます。夢はね絶対たくさん見た方が楽しい。でもあんま夢見るってね、眠り浅い説あるからあんま良くないのかもしれないけどね。はい、ありがとうございます。はい、続いてラジオネーム BH さん、ありがとうございます。夢っちのコーナー、先日見た夢です。僕は高校生風高校生風、爪入りの学生服に身を包み学校へ。ただしその学校への行き方が分からず、スマホ片手にバスを乗り継ぎ不安そうに学校へ。途中まで行くと周りに通学生徒が増え、ここで会ってたのかと安心する僕。そんな中なのに、なぜかクラスは知っている僕。2階の階段上がってすぐの場所が教室だ。ホームルームにはまだ時間があり、教室には人がまばら。席についている人は何人かおり、手前の席には石川美代かっこセーラー服姿、夢の中ではできる生徒会長。あらまあ、みよっちが前の席だとドキドキする僕。僕の中学時代のクラスメイトも当時の姿で 何人かいて、時空も完全に歪んでいるけど夢の中では違和感がない。チャイムが鳴るギリギリになってパンを加え、スライディングするように駆け込むブレザー姿の宮下れな。みよっちは笑っていた。僕はそこで目が覚めるのでした。続き見たいよ。ありがとうございます。すごいね。でも私も学生時代もそれこそこの間ちょうど紹介したやつがね、学校でのデスゲームの話だったけど、なんかぐちゃぐちゃだよね、時系列っていうか、そのありえんよね、交わるはずのない人たちが夢の中で交わってるみたいな。なんか中学の同級生と高校の同級生一緒にいるとか、それこそね、そのこの方の夢の中には私と宮下玲奈も入ってて、不思議だよね。でもなんかさ、なんだろう、夢だって思わないよね。わかんない、この方が明晰夢だったらわかんないけどいいね、続きね、続き見たいと思えば思うほど見れないよねはい、ありがとうございます。はい、続いて、ラジオネーム、石川健太さん、夢地のコーナー、実家と思われる場所。起きると子供の頃に亡くなったはずの祖母が朝ごはんを作って待っている。トイレをしに1階の居間を覗くとテレビカメラの取材が来ており、祖母が取材を受けている。祖母の作った納豆のようなネバネバした料理が話題で、祖母がお皿を高く上げ、近所の子供の口元に垂らすように、ネバッとした食べ物を落として食べさせている。トイレの位置から遠目で見る僕、今は騒がしく盛り上がっている、テレビに映りたくないし、その食べ物を食べたくない僕は祖母に見つかったら食べさせられると感じ、自分の部屋に足音を立てずに戻る。祖母に気づかれないよう歯を磨き、頭を洗い、寝癖を直し、着替えて家を出る準備を開始。しかし何をするにも一度1階に行かないといけないトラブルが待ち受ける。突然出てくる母、せっかく作ったんだから朝ごはんを食べなさい。はい、ありがとうございますここで終わり食べたのか食べていなかったのか。ちょっとネバネバした料理って怖いね。納豆みたいなネバネバした感じだとちょっと腐ってるかな。それは逃げるね。なるほどね。でも確かにちょっと不思議な、でもね、過去の話なのか何なのか、不思議な夢ですね。ありがとうございます。続いてラジオネームセイロンさん、ありがとうございます。石川美代さん、こんにちは。ついに新コーナー始まりましたね。早速ですが、僕の見た夢を聞いてください。 夢の中で歩いていた僕は後ろから羽交い締めにされ建物に引きずり込まれました。見上げるとそこには手にローションを持った綺麗なお姉さんが、これ大丈夫そうお姉さんは上半身裸になった僕の体を優しくマッサージし始めました。気持ちよくなっていく僕に、ここ溜まってますよと耳元でささやくお姉さん、もしかしてと期待した瞬間、腰に巨大な注射器を刺されました。何かを吸い出す感覚と風船のように膨らんでいく注射器、パンパンになったそれを抜くと僕の腰は嘘のように軽くなりました。すっきりしたでしょというお姉さんに、それどうするんですかと尋ねた僕、お姉さんは魔法のように注射器をピストルに変えると僕にそれを手渡し、誰かにその痛みうつせるよとささやき消えていきました。僕が誰に移そうか考えた瞬間、夢から覚めました。みよっちはすっきりした夢を見たことがありますか？ありがとうございます。すっきりした夢、なんだろう。でも私すっきりしたというか、まあ3日前ぐらい、それこそ少女漫画を見ながら寝落ちしたんですけど、あのね、本当に内容思い出せないんだけど、マジで口角上がってたよね、起きた時なんかわかんないんだけど、めっちゃ続きが見たいっていう気持ちになったから、めっちゃいい夢見たんだと思う。もうすごい最高な夢だと思うけど、何も思い出せない。はい、ありがとうございます。はい、続いて最後ですかね、読んでいきます。ラジオネームカレードさん、ありがとうございます。みよっちこんにちは。2023年4月の1日にの夜に見た夢です。僕は坂本龍一さんという日本人で初めてアカデミー作曲賞を受賞した音楽家のファンでもあるんですが、その日の夢に坂本龍一さんが出てきました。そして僕は死んだんだ、今までありがとう、さようならというのです。目が覚めた4月2日の朝、変な夢を見たなと思っていたら、その夜いつものようにツイッターを眺めていたら、音楽家の坂本龍一さん、死去というニュースが飛び込んできたんです。嘘のような話ですが本当の話で、記憶違いでもないので困ります。坂本龍一さんが夢の中にお別れを言いに来てくれたのかも、なんてことも思いましたが、スピリチュアルな話になるのは嫌なので、今ではいい夢だったなとだけ思ってます。以上です。石川編集長ちょっと私に助けを求めないでください。でもすごいね、それ予知夢みたいなことだよね。なんか私は結構、まあ、わかんない、私もこれはスピリチュアルな話になっちゃうかもしれないんですけど、なんだろう、夢と現実ってつながってる部分は絶対あると思っていて、なんか、まあ、全部がつながってるわけじゃないしあれだけど、ね、ちょこちょこつながってたりするんじゃないかなとか。あと私夢で、これちょっと自分の話がちょっと入ってくるんですけど、なんか結構何度も同じ夢を見ることがあって、でそこは、まあ、現実世界でも存在しない場所なんですよ。で私は全然知らないんですけど、毎回その知らない土地の商店街にいる夢で、なんか何度もその知らない土地で、なんだろう、同じ場所で私がなんかこう商店街でっていう夢を見るっていうのは何か意味があるんじゃないかと思って、結構私もその商店街のなんだろう位置とか地図とかも書けるレベルで見てて、小さい時からなんかちょこちょこ見るんですけど、まあ、多分これは平行世界の私を見せられてるんじゃないかとかちょっと思ってしまって、でこの話をあの火星人にしたことがあって、そしたらなんか私もあるみたいな、だから絶対これは平行世界とつながっているんだみたいな話ってを信じているタイプというか、まあ信じているというかそういう思考になるタイプなので、なんかこういう予知夢というかそういうものもあるんじゃないかなと思ってますし、思っていた方が人生楽しいしみたいなすごいね、予知夢をこう意図的に見れるようになったらなんかもうすごいよ、まあ、信じてもらえないかもしれないけどね、ありがとうございます。私の話もじゃちょっとだけ今もしたけどしようかな、まあ、今度まあその商店街の話はちょっと長くなりそうなんで今度するとして、そうですね、最近見た話、まあ、ちょっと短めの話でさせていただくと、まあ、私これ名前出していいのか分かんないからちょっと伏せるんですけど、俳優さんですごい好きな人がいて、その方のね、ドラマかな、恋愛ドラマを見て寝落ちした時の話なんですけど、 まあね、またなぜかね、まあ高校生時代、なんか高校生時代というか、まあ教室で制服でその人と一緒にいて、隣の席でっていうすごいシチュエーションだったんですけど、なんか高校生なんだけど、その相手の方はもうその俳優のお仕事をされていて、なんか写真集を出すんだよね、みたいな。で、なんか、へえ、そうなんだ、みたいな。なんか私結構仲いいポジションなんですよ。なんか知らんけど、もう友達、みたいな、イエーイって感じで。でも私は全然好きだよ、みたいな感じで。言わんけど。そういうポジションで隣の席で喋ってて、写真集出すんだよね。へえ、そうなんだ、つって。でもさ、その写真集のサインをさ、もうあとちょっとで書き終わらないといけなくてさ、ちょっと手伝ってくんねって言われて、なぜか一緒にその人のサインを書く夢を見て、で、なんか、これ意味わかんないんですけど、なんか私のサイン書いてたんですよね。え、これ大丈夫そうみたいな。でもその時は別になんか何もおかしなことはないみたいな感じだったんですけど、起きてまず思ったのは、いや、あれ私のサインだよなーって思いながら、私のサインとその人のサインがちょっと入り混じって、で、これ外れじゃんみたいな。こんなん嫌だなーって起きました。自分がファンだったらね。で、なんかもう最近変な夢っていうか、そういう短めな夢を見ることが多いですね。あとなんか、なんだろう、感想だけ書いて終わってることが多くて、最近意味わかんなかった感想もなんかその、私結構メモに残すって言ったじゃないですか。だから、ちょこちょこ書いてるんですけど、意味がわかんなかったのは、チェキの領収書が切れないっていう文章だけ書かれてたやつがあって、何も思い出せないんですよ。ちょっと思い出したいですね。っていうか、感想だけじゃなくて、中身も兼ね、めっちゃ噛んだ。中身も書かないとなと思いました。はい。ということでね、よくわかんない、みんなの方が面白い夢を、ありがとうございます。はい。ということで、引き続きね、これからも、夢っち、みんなの夢っちを待ってます。普通のお便りも待っておりますので、よろしくお願いします。以上、みよっちの夢っちのコーナーでした。石川美代のみよっちラジオ、そろそろエンディングのお時間です。ちょっとすごい夢についてこんなにね喋るなんてすごい変な気持ちですけど、なんか人の夢をあんまりね聞くことがないんで楽しかったなと思います。はい。ということで、ちょっと告知をさせていただきます。知ってる方もね、もういらっしゃるかもしれないんですけれども、てか知ってるかなと思うんですけれども、私石川美代、フォース写真集を発売することになりました。イエーイ、ね、もう4冊目みたいです。はい、ちょっとスペシャルな写真集になってるんで、ぜひ皆さん手に取ってほしいです。私の希望でね、北海道に行かせていただいて、雪との写真とかもあるんでね、はい、ぜひ見てほしいですね。よろしくお願いします。それでは石川美代のみよっちラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、いつか明晰夢を見てみたい石川美代がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
はい、 OK です。お疲れ様でした。
はい、はい、
ね、明晰夢って今なんていうんですか。
明晰夢って、なんだろう、見たいと思って夢をコントロールできる夢ってことです。
ああ、なるほどなるほど。
なんで夢の中で、あ、これ夢だなって思って、じゃあ夢だったらもうこうしちゃえみたいな、
自分で、あ、それ
それが明晰夢らしいですよ。